he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men."
じゃあ日本語で読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your love and grace upon our lives.
あなたの愛と恵みを感謝しています。
Lord, help us as we study your word to follow you more, Lord.
そして今日あなたの御言葉を学びます。そしてそれを通して私たちがあなたにもっとついていくことができるように、従っていけるように助けてください。イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So we're starting a new series today called Forward.
今日から新しいメッセージのシリーズが始まります。前進。
We're going to be talking about moving forward, following Jesus.
前進、前に進んでいくという意味ですね。イエスキリストについていくんですけれども、前進してついていきましょうというメッセージです。
You know, and as a church, we've never been focused on how many people are coming, but rather what kind of disciples we are making.
私たちは教会は何人集まるから、何十人集まるからということ以上にですね、それじゃなくて、私たちはイエス・キリストの弟子としてイエス・キリストに従っているでしょうかということにフォーカスを置いて、やってきています。
Of course, we want to see more and more people come and the church filled up on Sundays, right?
もちろんですね、日曜礼拝にもっともっと多くの方々が来て、この場所がいっぱいになることを心から望んでいますが、でも私たちの中心的な一番大切にしていることは、私たちはどのような弟子を作っているでしょうか。
Everything that we do as a church, everything that we do as an every nation church is honoring God and making disciples.
私たちの教会が、また every nation の教会がフォーカスして一番大切にしていることは、まず神様に誉れを返しする、そして弟子を作るということです。
And while we each have a personal responsibility to follow Jesus and to grow spiritually,
私たちはそれぞれクリスチャンとして、霊的に成長してイエス・キリストに従っていくという責任を持っていますが、
We try as a church to provide tools and ways of helping you to grow as a disciple of Jesus.
それと同時にですね、教会として皆さんがキリストに従う弟子として成長していくためのツールですね、道具を備えようとこの教会はしています。
And for in our context as every nation church, a disciple is one who is a follower of Jesus.
そしてエブリネーションの教会として私たちとして、イエス・キリストに従っているでしょうかということを中心にまたして大切にしています。それは人間を取る漁師になっていますか、福音をイエス様を知らない人たちに述べ伝えていますか、分かち合っていますかということです。
And in fellowship with other believers.
そしてもう一つは、他のクリスチャンと交わりをしていますか、人間関係を築いていますか。
That's why even though we live stream our services on the internet, we don't encourage you to just stay home and watch on the internet.
ですから私たちはこの日曜日の礼拝を生のライブでですね、インターネットで流していますけれども、私たちはそれ以上にですね、それをうちにいてただ礼拝をインターネットで見るのは見ないようにしてください。来れる方は教会に来て礼拝に参加しましょうということを励ましています。
That's not having fellowship with other believers.
というのはインターネットで礼拝を様子を見ても他のクリスチャンと交わっていることには全くならないからです。
We actually provide the live streaming for those whofor some reason it's impossible for them to come this particular Sunday.
この礼拝を生でインターネットで流しているその理由はですね、何かの理由でどうしても教会に来れない方々が礼拝できるようにという目的でライブをやっています。
But the Bible shows us that there are certain qualities that every disciple will have.
聖書はですね、すべての弟子たちの中に見られる特質というものを語っています。
That every disciple will progressively gain more and more and follow Jesus.
そしてそれぞれの弟子たちが前進しながらもっともっとイエス・キリストについていくものになるということ。
And so throughout this series, we're going to be talking about those qualities.
そしてこのメッセージのシリーズを通してそのような弟子たちの特質というものを語っていきたいと思います。
And I hope that we can grasp not just you, but me also, I hope we can all together grasp these qualities and grow in Jesus.
そして皆さんが、そして私自身もイエス・キリストに従って成長していく弟子の特質をつかむことができたら、理解できたら本当に嬉しいと思います。
Jesus said, follow me and I will make you fishers of men.
イエス様おっしゃいましたね。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Jesus was speaking to his disciples, but in particular, he was speaking to Peter.
イエス・キリストは弟子たちにこのことをおっしゃっていましたけれども、特にペテロという弟子にこのことを語ったんですね。
And so in this series, we're going to kind of look at we're going to look at Peter.
そしてこのメッセージのシリーズの中で、特にこのペテロという一人の弟子について、見ていきたいと思います。
We're going to look at the life of Peter throughout the Gospels and through Acts.
そしてこのペテロという弟子の人生を聖書の中の福音書というところを通して、また使徒の働きという聖書の箇所を通して見ていきましょう。
And even through the letters that he wrote.
そしてまたこの実はペテロという人が実際に書いた手紙を見てみたいと思います。
And I hope that we can discover the qualities that make upA follower of Jesus.
そしてその聖書の中を見ることによって、この弟子に従う者の特質にはどういうものがあるかということを発見して見ていきたいと思います。
So I'll just give you a little bit of background about Peter.
このペテロというイエスの弟子について少しお話ししましょう。彼の背景です。
The Apostle Peter was one of the three named pillars of the early church in Jerusalem.
ペテロという人はエルサレムの、当時のエルサレムの教会の柱となる存在でした。
He was the first Christian missionary to the Gentiles.
ペテロという人は異邦人にイエス・キリストを伝える最初の宣教師の働きをした宣教師でした。
He was also a missionary to his own people, the Jewish nation.
そしてまたそれと同時にですね、自分の民ユダヤ人に対する宣教師、宣教の働きをする宣教師でもありました。
And he was martyred for his faith
そして彼は、そして彼はローマというところにおいてイエス・キリストを信じる信仰のゆえに殉教をした使徒です。
So in the early stages of him, his faith in Jesus and following Jesus.
そしてペテロがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従う最初の時期に、
He had little faith sometimes, and other times he had great faith.
時々ですね、もう本当に信仰の薄いものになってしまった時もあるし、時々はですね、もう信仰が強いものとして生きる時もありました。
Sometimes he was self-seeking, and other times he was actually self-sacrificing.
時々ですね、時にはペテロという人はもう自分だけ自己中心になってしまうこともありましたし、時には他の人を先にして、他の人のために自分が犠牲を払うということもしました。
Sometimes he was very spiritually perceptive.
時々ですね、時にはですね、彼はもう霊的にしっかりと目を開いて、霊的な鋭い部分がありました。また時には霊的に鈍くなって、よく霊的な事柄がわからないという時もありました。
Is anybody here like that?
そういう時ありますか、皆さん。
Anybody can relate to Peter?
ペテロという人に、ああそうだなってこう共感できます。
そう、As we look through the life of Peter, hopefully we can be encouraged and become better disciples and followers of Jesus.
ですからこのペテロの人生を見ていくときに、私たちがそれを理解して、私たちももっとイエスに従う、より良い弟子になれたらいいなと思います。
Peter helped establish the Jerusalem church.
そしてこのペテロという人はエルサレムの教会を確立する、立て上げる働きをしました。その助けをしました。
But yet it was the brother of Jesus, James,
しかしですね、しかしその実際にその教会のエルサレムの教会の牧師になったのはイエス・キリストの兄弟であるヤコブという人でした。
And tradition holds that Jesus, or that Peter was crucified upside down.
そしてまあ伝統的な話によると、ペテロという人は逆さに十字架につけられたと言われています。
Because he felt unworthy to die in the same way that Jesus died.
というのは、ペテロは自分は価値のないものですから、イエス・キリストと同じように十字架につけられることはできないと思ったからだと言われています。
But through it all, he was a disciple. He was a learner.
でもペテロの人生を見てみると、彼はイエス・キリストの弟子、イエス・キリストから学ぶものとして生きていきました。
He was a learner and a follower of Jesus.
ペトロはイエス・キリストから習うもの、イエス・キリストに従うものとして生きていったんです。
And that's what I hope we catch, that we want to be learners and followers of Jesus.
私たちもそうなれたらいいなと思います。私たちもイエス・キリストから学んで、イエス・キリストに従うものとして生きていきたいです。
So we're going to talk about different spiritual disciplines and different qualities that make a good disciple.
ですからこれからですね、私たちがイエス・キリストに従ってより良い弟子となるために、必要な霊的訓練、鍛錬というものを見ていきたいと思っています。
The spiritual disciplines are activities and practices. You want me to say the whole thing?
霊的鍛錬、訓練というのはこのような活動、訓練であります。
That help develop attitude.
それをすることによって私たちの心の態度の助けとなり、それを訓練を鍛錬をしていくことによって信じる私たちの品性が培われていくというものです。
And it's these disciplines that will help us produce spiritual growth and maturity in our lives.
そしてその鍛錬をしていくことによって私たちの人生で、
Help produce spiritual growth and maturity.
霊的に成長して成熟していくことになります。
How many here want to have a healthy life?
皆さんの中で健康的な人生を生きていきたい、健康的に生きていきたいと思う人いますか?
But how many here just love to exercise?
でも皆さんの中でじゃあ健康的に生きていくために運動をするのが大好き、エクササイズ大好きっていう人いますか?
Most of usWant a healthy life, but most of us don't really enjoy the routine and the discipline of getting exercise to have a healthy life.
私たちは体が健康になってほしい、健やかに生きていきたいって思うんですが、実際にこうエクササイズを定期的にしていこうと思うと結構難しい。はあってめんどくさくなりますよね。
Right? But it takes eating right and exercising to have a healthy life.
でも健康に生きていくためにはやはりしっかりとした食生活をしていく、そして定期的に運動をする、エクササイズをするということが不可欠ですよね。
Our spiritual life is the same way.
私たちの霊的生活も同じようなことが言えます。
It takes discipline.
訓練しなければいけません。
Include reading your Bible.
それは聖書を読むこともそうですね。
Praying,
お祈りをすること、
fasting,
断食をすること、
giving,
そして捧げること、
and there are many others that I could name, but all of these take discipline.
他のこともありますけれども、それらのことをするにはやはりこう鍛錬が必要ですね。
I can't preach and cover everything in this series.
このシリーズの中で全てのことを話すことはできませんが、
So today I want to look at the discipline of all disciplines.
鍛錬の中の鍛錬と言える部分です。
That if will make if you master this one spiritual discipline, it will help you to master all of the other disciplines.
この一つですね。今からお話しするこの一つの訓練鍛錬をやることができたら、他のすべての鍛錬もすることができるというほど重要なものです。
And that's having a craving for the Word of God.
それは神様の御言葉をに対して御言葉を熱心に求める、切望するという鍛錬です。
In Acts 2:42,
使徒の働きの2章の42節というところにはこう書いてあります。
It says, All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
You know, I like this verse because it says all the believers.、
ね、日本語ではまあ彼らと書いてありますが、英語では all the believers。 すべて信じる者たちはこうしましたと書いてあります。
It didn't say some of the believers.、
その信じる者たち、信者たちの幾人かはじゃなくて、
It didn't say just the believers who really had a feeling.
なんか感情的になってる信者たち、信じる者たちはとは書いてないんですね。
It said all the believers.
すべて信じる者たちと書いてあるんですね。
The apostles' teaching was the early believers' primary access to the word of God.
そしてその初期のクリスチャンにとって、その人たちが教えていたその教えというものが神の御言葉を知ることの方法となっていたんですね。
All the believers were devoted to learning.Devoted to loving,
ですからすべて信じる者たち、すべての信者たちが学ぶことに自分を捧げていた、愛することに自分を捧げていた。
And living a life to follow Jesus.
そしてイエス・キリストに従う人生を生きていくことに自分自身を捧げていたと言っています。
Back then, everyone couldn't have a Bible.
その当時はですね、全員が聖書を持っていたではないんですね。
You know, like in today's world, it's almost impossible to not be able to find a Bible.
現代の私たちにとって聖書、ほとんどの国がですね、聖書がない、聖書を見つけることができないっていう状況はないですよね。
And in America, we have so many different translations of the Bible.
そしてアメリカではですね、英語に関しては、聖書のいろんな訳がたくさんありますね。
Like in Japan, there's two or three translations.
もっと訳が少ないですね、4つか。
So we really don't have any excuse.
ですから私たちには言い訳はありません。
Can we admit that to ourselves?
ですか、
そうです
か、
皆さん。There really is no excuse to not read God's word.
ですから私たちには手元には聖書というものが手に入るから聖書を読めないっていう言い訳はできないんですね。
And you can tell how much a person is really devoted to following Jesus by How often they read their Bible.
そしてそのクリスチャンがどのくらいの頻度で聖書を読んでいるかなということを通してその人がどれだけイエス・キリストに従っていこうという人生を生きているかが分かりますね。
Because there really is a difference in believing Jesus
というのは、
in who Jesus is and following Jesus.
というのはイエス・キリストがどういうお方かということを信じることと実際にそのイエス・キリストに従っていくということには違いがありますね。
You can tell how much a person loves God by how often they come to church.
そしてその人がどれだけの頻度で教会に来るかということを通してその人がどれだけイエス様を愛しているかということも見えますよね。
Because that's the two main ways that people can learn and grow spiritually is through personal Bible devotions and corporate gathering and hearing the word of God preached.
というのはその人がどれだけイエス様を愛しているかということはですね、その個人的に聖書を読んで神様イエス様を知ることと、またこの教会に来てこうみんなで共同体としてイエス様の言葉を聞くか聞いているかということで分かるんですね。
Both are essential to spiritual growth and maturity.
その両方とも個人的に聖書を読むことと聖書の御言葉をこの教会で聞くということは霊的成長にとても必要ですね。不可欠なものであります。
Because, how can I say, God's word helps a believer unlock truth of the word of God, of His word. Reading His word will help you unlock the truth that will set you free and help you walk.
聖書を読むことによって私たちが解放されて、自由に生きていくための扉をが開かれるんですね。
And until you lock that, unlock that truth, it's very difficult to unlock the truth about prayer and giving and fasting and all the other disciplines. Reading the unlocking that truth about reading the Bible until you unlock that.You can't unlock the others, really.
聖書を読んでその真理を知るという扉が開かれることがないと祈りとか断食とかそういう扉が開きにくいんですね。開かれることが難しいんですね。
And even as the first church began to grow and grow and there were more demands on the apostles' time,
そして初期のその当時の教会が成長すればするほどリーダーである人たちに対する責任が大きくなってきました。
They came to realize, and in Acts 6:4 he said, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word."
それは聖書の使徒の働きというところの6章の4節に書いてあります。そして私たちはこのリーダーたちですね、人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと言っています。
Because that was all of the disciples' main way of receiving God's word was through the disciples' teaching. The apostles, yeah.
そしてそのイエス・キリストに従う弟子たちが神様の言葉を受ける方法というのはその自分たちのリーダー、人たちの教えを通して受けることができたんですね。それが主な方法でした。
So I've kind of already answered this think about it question, but Why is the word of God vital to a believer's life?
ですからこの質問に対しての答えはもうすでに言いましたけれども、なぜ神の御言葉は信じる者たちの信じる者の人生にとても大切なんでしょう。
If someone came up to you and asked you, why do you need to read your Bible every day?
誰かからどうしてあなたは毎日聖書を読まなくちゃいけないんですかって聞かれたら、
How would you answer them?
どういう答え出しますか？どのように答えますか、皆さん。
But are you actually doing it?
それか、まあ、それを実際にやってますか？毎日読んでますか？
God's word is important to every believer.
神様の言葉、この聖書の言葉というのは、すべての信者、信じる者にとても大切ですね。
And Peter in 1 Peter 2, verse 2 and 3.
聖書の中の第一ペテロの手紙というところの2章の2節から3節ですけれども。
He said, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness.
生まれたばかりの父の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。
Think about it. When we get saved, we really feel like God's kindness is so great, right? We've experienced His kindness.
私たちがクリスチャンになって救われたときに、神様って本当に優しい、憐れみ深いお方だなということを実際に体験しますよね、感じますよね。
But Peter says, don't stop there.
でも、そこで、やめないでくださいとペテロは言っています。
Be like a baby who craves the pure milk of their mother.
赤ちゃんのように赤ちゃんがお母さんのミルクを欲しがるように、その気持ちを忘れないでくださいって言ってるんですね。
Let's put Peter, what Peter said into context.
このペテロが言ってることをもう一度ちょっとこう見てみましょう。
This letter,
背景を考えながら見ていきたいと思
います。This letter Peter was written both to the Jews and to the Gentiles.
その背景はですね、
believers.
このペテロという人はこの手紙を書いたんですけれども、それは
both the Jewish and Gentile believers. It was written to both.
ユダヤ人の信者と異邦人の信者に対してこの手紙を書きました。
And he was encouraging those who were suffering for their faith in Jesus.
そしてこの手紙をですね、キリストに対する信仰のゆえに苦しみを受けている人たちに対して書いたんですね。
And he encouraged in this letter, he encouraged three basic things. He encouraged to maintain the highest standards of morals.
そしてこの手紙を書いた目的のまず一番目はですね、最も高い道徳的基準を保つために書きました。
He encouraged them to be a witness to those who persecuted them.
そして彼らを迫害している人たちに対しての証人となるためにこの手紙を書きました。
And he encouraged them to trust in their living hope, Jesus.
そして三つ目の目的はイエスにある生ける望みに信頼して生きていくようにというふうにその目的を持って書きました。
But he was telling them that in order to do these things, you must crave the word of God like newborn babies.
でもこの三つのことをしていくためには生まれたばかりの赤ちゃんがミルクを欲しがるように皆さんは神様の言葉を切望して熱心に求めていかなければいけませんと言ってるんですね。
That these things are only possible if we're craving God's word.
この三つのことができるこの三つのことをするためにはまず私たちがこの聖書の言葉をに対して切望感を持って、熱心に求めていかなければいけないんです。
And he compared it to a newborn baby.
そしてその神様の御言葉を熱心に求める心というものを生まれたばっかりの新生児にペテロは新生児と比べています。
Now newborn babies, they don't say, well, if you feed me today, it's okay, and if I get hungry and you don't have time, it's okay.
生まれたばっかりの赤ちゃんはですね、お母さん、時間がなかったら自分に、ミルク飲ませてくれなくてもいいよ、時間があるときでいいよ って言わないでしょ。
I know you're busy, so it's okay. You don't need to feed me right now.
お母さん忙しいから自分に、ミルクくれなくてもいいよとは言いませんよね、赤ちゃんはね。
No, a baby doesn't care what you're doing.
赤ちゃんはお母さんが何してようとも全然気にしない。
When they're hungry, what do they do?
お腹空いたらどうします？そうそう、あーって泣くでしょ。
Feed me now!
お腹空いたーって、早くミルクちょうだいっていう赤ちゃんいますよね。
Right?
そうですよね、赤ちゃんはね。
That's how Peter is saying, that's how you need to be.
ペテロは私たちにそのようになりなさいって言ってるんですね。
Don't be so busy. Oh, I'm too busy to read the word. No. I want the word of God. I don't care how if I get all this done or get all that done. I'm going to read the word of God.
ですね。あ、忙しいから聖書読む時間ないからよそうじゃなくて、あ、あれができなくてもいいや、これを終わらせなくてもいいや、まず最初に私は聖書を読みますっていう気持ちになりなさいってペテロは励ましています。
I want to get to know my Jesus more and more deeper.
私は私のイエス様をもっと深く知りたい、もっと知りたいという気持ちです。
So, you know, I'm answering these questions before I ask them.
皆さんにこの質問を伝える前に答えちゃっていますけど、
According to Peter, what should be our attitude when it comes to God's word?
先ほどこのペテロという人によると、神の御言葉に対する私たちの態度はどのようであるべきでしょうか？
They crave for the pure milk of God's word.
純粋な神様の御言葉をもう切望していく、熱心に求める。
Do we have that kind of intensity and desire for the word of God in our lives?
皆さん、私たちはどうでしょうか。その神様に対する神様の御言葉に対してそれほどの強い気持ちを持っているでしょうか。
Most of you know who Joyce Meyer is, right?
ジョイス・マイヤー先生っていう方、皆さんほとんどの方知ってらっしゃると思うんですが、
She said the word of God is the most powerful thing on earth.
彼女が言いました。神様の御言葉、この聖書の言葉はこの地上において最も力強いものである。
And if we will really learn the truth in it,
そしてその聖書の言葉に書いてある真理を私たちが本当に学ぶことができたら、
Then the power of the word will literally transform our lives.
その聖書の言葉の力が文字通り私たちの人生に変革をもたらしますと言っています。
By pulling down strongholds in our minds.
その聖書の言葉が私たちの頭の中にある思い、私たちの頭の中にある要塞というものを引きずり落として、そして打ち砕いてくれると。
See, God's word will transform the way we think about life.
神様のこの御言葉、聖書の言葉は私たちが人生に対する、私たちが人生に対して持っている考えを変えてくれます。
And so two points that I want to talk about craving the word of God.
ですから今日ですね、神様の御言葉を切望する、熱心に求めるということに対して2つのポイントをお話ししたいんですが、
So spiritual discipline involves a longing for the untainted word of God.
霊的鍛錬には神の混じり気のない言葉に対する切望が含まれています。
Do we really want to know the truth of God's word?
私たちは本当にこの聖書の、神様の言葉、聖書の言葉の真理を知りたいって願ってるでしょうか。
Think about it. What do you crave in life?
皆さん、人生において何を切望していると熱心に求めて、これが欲しいと思ってますか。
I wonder if you can guess me what I crave.
私が、ああ、これが欲しいって思っているもの何だと思いますか。多分アイスクリームって答えだと。
When sometimes I fastAnd pray, and I, you know, after I've fasted 3 days or more, do you know what I crave most?
私はまあ断食時々しますね。時々3日間ぐらい断食するんですが、まあ、3日間の断食が終わった後、ああこれが食べたいってこう思ってるものなんだか知ってます？寿司や牛肉ですね。ビーフが食べたい。
ハンバーガー。
ハンバーガーが食べたい。マクドナルドじゃなくて。
Not McDonald's. Thank you.
マックじゃないんですけどね。
I never crave that. That's not a hamburger.
マックのハンバーガーは欲しい
からですね。No, I don't crave Kentucky Fried Chicken. I crave beef, yakiniku, or a good steak.
ケンタッキーじゃなくてですね、実はステーキとか焼肉、肉が食べたい。
You know, they say after you fast for 3 or 5 days or more, you should You should break out of your fast very slowly.
ですね、まあ、3日間とかそれ以上の5日間とかそれ以上の断食をしたらですね、最初の食事はまあお腹にこう優しいものを少しずつ食べていきなさいって言うんですが、
When I was young, the first thing I did after I fasted was I went to Burger King and got a good burger.
私がもっと若い時アメリカにいた時にですね、まあ、その断食をして断食をした後最初に食べたのはですね、今バーガーキングって日本にもありますけど、バーガーキングのハンバーガーとポテトフライを最初に食べたと。
But when we start talking about spiritual disciplines, if we don't crave the word of God, we will never master any of the other disciplines.
ですね。でも私たちがまず最初にその神様の言葉、聖書の言葉を熱心に求めて切望をしていかないと、別の霊的鍛錬、訓練を成し遂げることは難しいですね。
You know,the word of God was in the Old Testament when the Israelites went out to the desert to collect manna.Right.
ですね、聖書にはこう書いてあります。旧約聖書でイスラエルの民がですね、自分たちが食べるものをのマナを取りに行ったんですが、アラノに
they couldn't gather more manna than for one day. If they tried to keep it for the next day, it spoiled and you couldn't
eat it. そのマナを出て行ってイスラエルの民は取ってきたんですけれども、その1日分だけしか取っちゃいけなかったんですね。1日分以上のものを取ってしまうと次の日にそのマナは腐ってしまったんです。
They had to go out every morning.
ですから毎朝毎朝そのマナをその日の分だけイスラエルの民は取りに行かなくちゃいけなかったんですね。
Before they did anything else for the day, they had to go out in the morning and gather their manna, or they had nothing to eat and they would get weak, right?
ですね。ですからその日のうちに朝他の仕事は何もしないで、まず最初にしたことは出て行ってマナという食物を取ったんですね。それがないと、それを朝取りに行かないと、その日何も食べるものがなかったんですね。だから体が弱っちゃったんですね。
And what is our manna?
じゃあ私たちの今日のマナは何でしょう？マナは聖書の言葉、神様の言葉でしょ？
Day, right?
だから私たちはこのマナを、聖書の言葉を毎日食べないといけないんですね。
Christian books are good.
クリスチャンの本はたくさんあって、それは素晴らしいものですけれども、
And they can be helpful.
とても役に立ちますね。
But they don't replaceDevotional time, reading the Word of God and praying and seeking the Lord.
でもクリスチャンが書いた本というのは、毎日私たちがこの聖書を読んで、デボーションの時間をとって神様に祈ることの代用には代わりにはなりません。
You know, babies, if they didn't get milk, the pure milk of their mother every day, they would get weak and weak and pretty soon be very malnourished.
赤ちゃんはですね、毎日毎日お母さんからの本当に母乳をもらうことがなかったら、だんだんだんだん弱ってしまって栄養失調になってしまいますね。
You know, I look around sometimes the Christian world and you see so many sick Christians.
まあクリスチャンの世界を見るとよくですね、こう病的なクリスチャンがいますね。
Sometimes it's like watching a zombie movie.
時々ゾンビの映画を見てるみたい。
They're justFalling apart, right?
なんかもう本当にもう人生がバラバラみたいになんか壊れちゃってるっていう人がいますよね。その一つの理由はですね、この聖書の言葉を読んでないからだと思うんですね。
And it's not about, okay, I got five minutes.
はい、じゃあ今から5分だけ時間があるから。
Thank you, Jesus, for your word today.
はい、分かった。5分で。
Okay, I gotta get to work.
終わった。はい、ありがとう、イエス様。そうじゃないですね。
No, we read to learn the truth of God.
この読む理由は神様の真理を学ぶためでしょ。
We learn to bring spiritual growth in our lives.
この聖書の御言葉を読む理由はですね、霊的に成長をするためです。
You know, continuous nourishment causes the baby to grow up.
赤ちゃんがもうずっと続けて栄養を取れば成長しますよね。体が大きくなりますね。
It's the same for believers.
それは私たち信者、信じる者にも同じことが言えます。
We will never grow up unless we're learning the truth of God's word and applying it to our lives.
私たちがこの聖書の言葉の真理を読んで、学んで、人生に生かすことがなかったら、私たちはクリスチャンとして成長しません。
A famous preacher missionary called D.L. Moody.
クリスチャンの説教者、とても有名な説教者で宣教師である D.L. ムーディーという方がいますけれども、
He said the Bible will keep you from sin.
彼がこう言いましたね。聖書はあなたを罪から守る。
Or sin will keep you from the Bible.
でもそれをしなかったら罪があなたを聖書から遠ざける。
Do you understand that?
わかりますか皆さん。
The Bible will keep you from sin.
ですね、聖書を読んでいくと、その聖書があなたが罪を犯さない助けをしますよって。
Or sin will keep you from wanting to read and know God.
でも聖書を読まないと罪によってあなたは聖書から離れてしまいますよ。
You know, and we read the Bible because of the goodness of God in our lives.
この聖書を読む理由は私たちは神様が素晴らしいっていうことがわかっているから。
But we need to have a lifestyle.
でもこの聖書を読むことが生き方にライフスタイルにならなきゃいけないんですね。
Some of us need a lifestyle change.
です、私たちはですね、こう生き方が変わる必要がありますね。
1 Peter 1:24 and
25。第一ペテロの聖書の第一ペテロの手紙の1章の24節から25節です。
Says as the scriptures say, people are like grass.Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades. But the word of the Lord remains forever. And that word is the good news that was preached to you.
人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。
Are we demonstrating a lifestyle of a disciple, of a follower of Jesus?
私たちはイエス・キリストの弟子、イエス・キリストに従う者としての人生を実証しているでしょうか、表しているでしょうか。
I printed out something that can maybe help you.
皆さんが毎日このデボーションというするときにですね、その助けとなるものを今日プリントアウトしてきました。
In English, we say soap.
英語ではですね、ソープと言いますね。
Soap helps you wash and clean, right? And get ready for your day.
日本語でもソープって言います。こう石鹸のことですね。石鹸は皆さんをこうがそれを使うときれいになるでしょ。
So the first one is scripture.
でソープというのは SOAP で S というのは英語ではスクリプチャーという意味で御言葉、聖書の言葉という意味です。
Read the word of God slowly and thoroughly and think about it.
でそれはですね、聖書の箇所をゆっくり読んでそれを考える。それが S ですね。
And then the second thing is observation.
そして次が O ですね。観察。
Observation is reflect on the word. What does the word say about God and the people in the passage?
ですね。この聖書の箇所をゆっくりと読んでそれを考えて、そして神様とそこの聖書に出てくる人たちがどういうふうに書かれているかを読み取る、観察してみる。
And the third one is application.
そして3つ目が A ですね。アプリケーション、当てはめる、適用っていうことですね。
Put yourself in that scripture verse, the verses, the chapter that you're reading.
今読んだその箇所をの御言葉を自分にどのように応答して当てはめていくかということを考えてみましょうということです。
How do I apply it to my life?
今この読んだ聖書の箇所をどのように人生に生かしていこうかなということを考えるんですね。
Is there anything that I need to change? Anything I need to do?
聖書の箇所によってよると、私が変わるべきことがあるかな、どこを変えたらいいかなということを考えるんですね。
And then the last thing is prayer. Pray.
最後が P でプレアですね。祈る、祈りです。
Respond to what God is speaking to you about in His Word.
読んだ聖書の箇所を通して神様がどのように語ったか、それに対しての答えですね。
We need to get a revelation of God's truth every day.
私たちは毎日日々神様の御言葉の聖書の言葉の啓示が必要です。
みんなあげてください。You know, disciple.
弟子というのは、
disciple means being a student or a follower and learner.
弟子というのは生徒、従う者、学ぶ者を意味しています。
Can you say that you are a disciple of Jesus?
皆さんどうですか？自分のことを考えて、私は僕はイエス・キリストの弟子だって言えますか？
Are you a student of Jesus?
皆さんはイエス・キリストの生徒ですか？
A student, a student learns, right? He studies.
生徒というのは勉強するでしょう？
He's a learner.
学ぶ人なんですね。
He's a follower.
そして弟子は従うものです。
So it begins by having a hunger and craving for the Word of God every day.
それはですね、まずこれになるための始まりというのは、イエス、神様の言葉に対する言葉に対して植え替えていく。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
God, I pray for each one here, Lord, that you would give them a revelation of your goodness.
ここにいるお一人お一人にあなたの素晴らしさの啓示を与えてください。
A revelation of your truth.
そしてあなたの御言葉の真理の啓示が与えられますように。
And a hunger for your word every day, Lord.
そして日々あなたの御言葉をに、御言葉に上乾きを持つことができますように助けてください。
Lord, help us to get our priorities in order, Lord.
主、どうぞ私たちが正しい優先順位を持つことができますように。
Lord, so that we can make quality time to be with you.
それによって私たちが質の高い素晴らしい時をあなたと過ごすことができますように。
If you have trouble reading the Word of God every day, stand up and I just want to pray for you right now.
皆さんの中でちょっと聖書を読むのが毎日できない難しいっていうことを そこに対しての困難をね、覚えている方がいたら立っていただきます。
You know, stand up. Yeah, just stand up.
立ちください。大丈夫。
The first thing is to admit, yeah, I don't have the kind of hunger that I need.
っていうのは、最初はですね、そのイエス・キリストの弟子となるためには、まず最初に、自分を見つめてみると、やっぱりこの神様の言葉に対する植え替わきがなかった、熱心な気持ちがなかったということが、を認めることですよね。ですからそれを、皆さんそれから始めましょうね。それが分かったら、
God, I thank you for the honesty of Your people here today, Lord.
皆さんここにいらっしゃる特に立ってくれた方々の正直な心を本当にありがとうございます。
Lord, you see their desire to see life change.
というのはここに特に立ってらっしゃる方々の心の中には自分の人生が変わってほしいという願いがあるからです。
God, I pray for just a supernatural impartation for the craving of your word in their lives.
主よ、どうぞあなたに対するあなたの御言葉に対する絶望、強い願いという超自然的な付与がやってきますように。
That nothing would become more important than spending time in your word, Lord.
そしてあなたと時間を過ごすこと以上に大切なものは自分にはないと言えるようになりますように。
God, you are the God of miracles.
神様、あなたは奇跡の神様です。
I pray, Lord, just for an impartation of a hunger and craving for your word.
主よ、どうぞあなたの御言葉、聖書の御言葉に対する植え替わきをあなたが今与えてください。
And I pray, Lord, just that they would get with somebody else and say, "Can you help me? Can we text one another and say that we read today?"
そして、聖書を毎日読むことに、困難を難しさを覚えていたら誰か信頼できる友達と助け合ってメールをして今日読んだとかそういう助け合いをすることができるように助けてください。
Because we don't have to walk alone.
というのは一人ぼっちで歩んでいくことは必要ないんです。
Thank you, Lord.
イエス様本当にありがとうございます。
Thank you for the transformation that you're making in lives today.
あなたが私たちの人生においての変革をなさっているから感謝します。
主
よ、癒しが奇跡が起きますように、また油注ぎがありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
アーメン。God bless you.
神様の祝福がありますように。
Fellowship upstairs. 2階で交わ